越隼人とヒルティのインターネット汁。
今日は85回目です。
こんにちは、星隼人です。
こんにちは、ヒルティです。
こんにちは、バシエさんです。
いや、始まりましたね、
ワールドカップ。
なんすかこの盛り上がりのなさは。世の中的に
ね。
昔すげえワクワクしてさ、選手メーカーみたいなあるじゃん、ワールドカップに出る、ここのチームはこういうフォーメーションで注目選手はこいつだみたいなの、見てたのに全然何も見てない。誰が出るのかも分かってない、ちゃんと。
あ、開催国ですら私は危うかったですよ。
そうかもね、そういう人多いかもしれない。
ロシアですか、
ね、ロシアしか知らないし、しかも、あ、都市はない。
ソ連だよね。
え、ソ連
だ。ソビエト連邦じゃないですね、
うん、都市は変わってない。あ、変わってないっていうか定めない。今回はロシア大会っていうだけ。
ロシアの色、うん、
決まってる。
あれ、そういうことあった。
あ、なんかそれそ
ロシア単独
ソルトレイクシティ開催みたいな、オリンピックみたいなことは
違う。違う、シティじゃないの、国なの。
そうなんだ。
あ、そうだね、オリンピックは都市ですけど。
そうですね。
あ、そうなんだ。
だから東京オリンピックじゃん。
うんうん、
だけど、日韓ワールドカップだったでしょ。
うんうん、日韓ワールドカップって多分その時私大学生だった
んですよ。2002年ですね。
はいはい、
そうかも。
うん、ちょっと今混ざったなって思っちゃった。
なんでなんで。
その後の話がねえんだろ。
年齢。
いや、あ、
だから年齢。その時に。あ、そうだね。いいじゃねえかよ、もう年齢。
大学生。
大学
29歳でしょ。
大学ね。あ、そうそう、29なんだけど、うん、その時ちょっと早く大学行ってて。
なんで髪の毛ねじねじしながら喋ってんの、恥ずかしい。
飛び級ね、飛び級
で、
ね。
飛び級で行ってて。で、大学ね、3年
の時。何年飛び級してんだよ。
小2の時。
やばいやばい。天才児で。
あの
大学なんでここで働いてんだよ。そんな天才。
え、
確かその時大学3年生だったんですよ。で、6月とかでしょ。
はい。
で、大学3年でゼミとかが始まったばっかり。
2002年って俺22歳だよ、リアルに。
うん、私だから20とかじゃない。
20歳。
20か21。
ああ、じゃあ大学2か3か合ってるか。
うん、そうそうそう。で、あの日本の試合が見たくて、うん、
見たいよね。
でも授業があって、日韓だから普通に時差とかないから、授業がある時間帯に試合を放送されるじゃないですか、
うん、え、授業なんか出んの。
でも出ないと私単位が危なかったから、うん、その出席しないと単位が取れないところの授業だったんですよ、うん、
へ
コマがね、
うん、
で先生にメールを送って、
え、
この授業の時に、うん、あのどこの試合か忘れたけど、日本対なんかの試合があって、はい、決勝トーナメントに行けるかどうかの時だったのかな。
第3戦だ。3戦だな。1試合目がベルギーで鈴木孝之がシュートでしょ、つま先シュート。
あったあった。
で、あれどこだったっけな、
ロシア。
ロシアかもな、う
ん、で大事じゃないですか。
ロシア、
ロシアと戦いましたよね。
ロシアだっけ。ベルギー戦は確か録画をしてて夜だったから、その世間の騒ぎっぷりをあの耳を塞いで、バイトからの帰り道家に帰って、うん、誰からも情報を得ないようにして、その録画を見て楽しんだんですよ、リアルタイム的な感じで。でもその第3戦かなんかの時は日中だったから授業出ないといけない、
はいはい、
でも授業を受けてから録画しといて帰るまで、
うん、
そのお茶の水から
ほう
武蔵浦までで絶対情報分かっちゃうじゃないですか。
そう、まあそうだね、
うん、盛り上がりっぷりで、
うん、
だからリアルタイムで見たいと思って、
うん、
先生にメール送って、
うん、
この試合ちょっと大事なんですって。
まあ大事です。
みんな見たいと思うんです、
はい、
だから欠席者増えちゃうと思うんで、
うん、
休校にしてくれませんか
って、すごい。
そう、送って本当に休校になった、う
ん、すごい。
だってサボるよりいいじゃん、
うん、すごいね、
うん、そう、
埼玉県立大学を
違うないし
聞いたことねえ
よ。あるのかな。
そもそもバシエさんどこの大学だか知らない。
私明治大学です。
マジで、
うん、なんで驚く。
紫。
あ、あの安住さんと一緒ですよ。
そうだ、
安住慎一
郎と。明大一番柄が悪くてね。
そうそうそう。ねえ、ちょっと
総連戦のラグビーの後ね、暴動が起きんだよ、駒撃の前で。俺の先輩顔面蹴られてたもん、明大の。
ラグビー
の学生に喧嘩なんだよ。
うん、そう、ちょっとね、あの右寄りだからね。
そうなんですか。
うーん、よくね、あの、
じゃあお茶の水通ってたの。
通ってました。
いいな、最高だよね。
いやでも私友達いなかったから、あ、本当に ユニオンしか行ってなかった、うん、ユニオンしか行ってなかった。
え、
ディスクユニオンよ。
ディスクユニオン、
ユニオンね、うん、
ユニオンがすっごいいっぱいあった。
ディスクぐらい言ってくれ。
ごめん、確
かにディスクぐらい言いなよ。あとジャニスね。
あ、ジャニスも行った。
なんすか、ジャニス。
ジャニスっていう歌詞、うん、レンタル CD 屋さんがあるんだけど、ジャニスはすっげえマニアックなやつがあって、日本で発売されてないものを輸入してレンタルしたの。もうすっげえジャニス行った、
う
ん、
へ
え、あの、神田の方ですよね、
うん、だからガイタレでさ、こう情報入ってくるけど、うん、聞いたことない、でも聞いてみたいみたいなやつ、うんうん、僕はそれで借りたの今でも覚えてるけど、ザ・ラーズっていうバンドがあって、ラーズってバンドがあるんだけど、それこそオアシスとかにも超影響を与えた、リバプール出身の4人組のバンドがあって、その音源が超聴きたくて、ジャニスに行ったかったんだよね。
へ
ー、今はもうさ、ほんと Spotify とかさ、 Google Music とかでも絶対アクセスできるし、すげえいいよ。
いいっすね、
確かに。ほんとだ。本当だね。
え、それ使ってます。ちょっとインターネットジルっぽい話をしよう。そっちに持ってこうかなと思ったけど、使ってます。
何をですか。
そのサブスクリプション型の音楽サービス
使って、Spotify は一時期ちょっと、あの、落としてやってましたよ。でもそんなに私音楽、
あ、そうなんだ、はい、アムロちゃんぐらいしか聞かないから。
そうそう、ま、あの、満足しちゃう。何度聞いても。
シルティは、シルティ
僕はもう Spotify の有料会員ですね。
うん、
お金払ってます。
いくら。1000円。
980円ですね。
僕は Google Play Music と Apple Music です。
両方やったんですね。
いや、なんかね、 Apple Music がなんか3ヶ月ぐらい無料みたいなやってて、
はいはいはい、
どれがベースか実は分かんなくって、今、
うん、Apple Music はや、私もあのちょっとやってました。
うん、どれがいいの、
どれがいいの。
まあ、僕は検討した結果、Spotify が。
なんで Spotify なの？
僕はですね、うん、やっぱちょっとインディーズ系というか、
うんうん、
少し、まあ、さっきの話じゃないですけど、
うん、
まあ、なかなかね、うん、メジャーに出てこない、うんうんうん、Apple Music もあるんですけど、うん、そのですね、うん、レコメンデーションエンジンがやっぱ Spotify 優れていて、
うん、そうなんだ。
そうなんですよ。
それは国内海外関係なく、
関係なくなんですけど、ユースケ・ヒルタに、うん、あのベストなプレイリスト作っといたよみたいな、
うん、
どんどん提案してくれるんですよ。
それいいね。
それがいいんだよな。
国内だったり、うん、海外だったり、
あ、そうなんだね、
もういろんなジャンル、しかも、うん、俺が今欲してる感じのプレイリストを勝手に作ってくれたり、うん、あと時間帯によってはその金曜日チルアウトするためのプレイリストを作ったでとか、
うん、
あの夜中に見ると、
うん、
あの眠れない夜の、うん、そのムーディーなスローな曲をね、うん、プレイリストで提供してくれたり、
それってさ、
Apple Music もやってくれない？
やってくれるんですか？
うん、なんか例えばプレイリストを勝手に作ってくれるよ、ジーニアスみたいな感じで、それが結構気に入ってる、確かに、
うんうんうん、
出会いがあるからね。
買えるの？そうそうそう、一個一個。
買えない、買えない、基本配信
なんで。あれ、それさ、その配信はヒルティさ、俺は好まないみたいに前に言ってなかった？インジルで買いたいみたいな。
そう、やっぱりその所有欲があったんですよ、うん、音源に関しては、うん、だけども CD もね普通に好きなアーティスト買ってたりしたんですけど、さすがに、うん、そのスマホの容量パンパン問題もあって、うんうんうん、
スマパンね。
ああ、なるほどね。
スマパン問題があ
って、うん、スマッシングパン。
懐かしい、なんだっけそれ。
スマッシングパンプキンズ。
懐かしい、スマパンって懐かしいの。
俺ね、スマパン大好きなの。
スマパンの話します。
超懐かしい、久々に思い出
した。スマパン大好きで今でも超聞く。
あ、本当ですか。
スマパン天才だと思うよ、うん、あのね、
はい、
ちょっと熱い急に喋ったなと思ったらスマパンの話であれだけどね。スマッシングパンプキンズのギタリストで、はい、ジェームス・イハっていう人がいます、日系三世の人、
はい、
この人が出したソロアルバム、
うん、
レッド・イット・カム・ダウンっていうアルバムなんですけど、うん、最高にいいよ、
うん、
タック松本よりもいい。
タック松本とジャンルが違う。タック松本、いや、すっごいよくて、俺にとっては宝物みたいなアルバムなんだけど。
あ、懐かしい。
ただスマパンのギタリストのソロアルバムなんて、
うん、
ニッチじゃん、
うん、
誰も聞いてねえんだろうなこの良さと思ったらね、うん、やっぱ分かる人には超分かるんだけど、うん、それこそ あのイエイエちゃんとかね、
あそうですね、
界隈でデミさんとかね、あと世界の浜田さんとかね、あそこら辺がねすっげえ好きだって知って、私繋がったと思ったね、だってこれしか聞いてないと思ったんだ、
はいはいはい、結局ね、
そうね、いいものって見つかっちゃうわね、
懐かしいわ、
超いいアルバムだからみんな絶対聞いた方がいい、
何でしたっけ、オール、なんでしたっけ、
ジェームス・イハのレッド・イット・カム・ダウンっていうアコースティックアルバムなんですけどね、
へえ、
もう今日満足、この話してきた
懐かしい、
そうですね、Spotify では配信されてます、
おお、俺でも普通に音源として持ってるからな、
じゃあ聞こうか、Spotify は、ネットつながってないとダメですよね、
基本そうですね、でもローカルに落とせるんで、PC でも、スマホでもそうですけども、でもとにかくストリーミングしてるのっていうぐらい、そのレスポンシブが、レスポンシブじゃない、レスポンスが良くて、
そうなんだ、
そのお
そっか、
タップしたら即再生、
へー、
かつその皆さんお持ちだと思うんですけど、Fire TV Stick、あるじゃないですか、あそこにアプリケーションとして Spotify 入れられるんですよ、
じゃあテレビでも聞けるの、
テレビでも聞けて、その操作が手元でできるんですよ、
は、
要するに自分のスマホの連動してるんですよ、ちゃんとアカウント連動してて、それが大変素晴らしいです、
これアレクサあるからいいや、
アレクサ声で何回も曲名言わなきゃいけないん
ですあ、プレイリストは、あ、でも Google プレイなんとかで
いけるのかもしれないね、でも超聞いてる、あ、俺ヒルティンあげたじゃん、
はい、いただきました、
使ってんの、
使ってます、あのせがれが、サスケが、アレクサポケモンの曲流して
かわいい、
アレクサストップアレクサポケモンの曲流して何回も言い直して
アレクサピカチュウやってとかって言うとまたピカチュウの、
そうそうそう、裏技がねあったりね、
いいね
あのね、ちょっとアレクサの話すると反応するんだよ、
そうそう、
普通に後ろ帰ってアレクサがさみたいに言うとピリンとかなったりするから、
アレクサは、そのまずいことが起こっちゃう現場には置いといたら危険なやつですか、
どういうこと、
あの履歴が残るわけでしょ、
あ、会話の、
あ、いや、
会
話っていうのはよ、
残んない、
な、命令の内容は出るよ、あ、記憶されるよ、
命令と判断したものは残っちゃうわけですよ、
利益としてね、
だし常にその集音してるわけなんで、全て会話を聞かれているので、海外でありましたよね、
あったあった、夫婦がなんか、
夫婦がそのまあ喧嘩だか秘密の話だか知らないけど、してるものを録音して、今の誰々で送信してみたいな感じで勝手に、
全部なんかやっちゃってぶちまかれたっていうね、
っていう事故がね、
なんかそういうの増えそうですよね、
ありそう、
そういうのが、
多分アレクサの話をしながらなんかね、アレクサさんの話したのかもしれないし、
だって本当にリアルアレクサがいた時は大変じゃないですか、
確かに、
この間さ
アレクサご飯できたわよみたいな
本当だよねこの間さ、うちの娘さくらって名前なんだけどさ、なんかさくらがやったから、あれさくらなんとかかんとかって言ったら、アレクサ反
応面白い、
あれさくらで、
あーほんとネイティブすぎてね、あれさくら、アレクサ
どこで、あれあれで反応してんの、お話しようと思って、
面白い、奇跡が起きたんですね、
そ
うだろう
ね、それぐらい敏感だよね、あいつ、みんな持ってないの、あ、まあヒルティ持ってるけど、
はい、
持ってない人、だから素晴らしいですよね、そのお二人の新しいものを導入して生活を少しでも豊かにしようっていう、そういう心がけが素
晴らしい、いや、まあそれは星さんです
ね、いや家電とかはヒルティね、やっぱ俺も聞いたりするしね、
あのそういうのすごいって思う、
うん、でも本当にあれアレクサっていう名前じゃないよね、なんつうんだっけ、エコーか、
アマゾン
エコーか、エコーは結構買いだと思うよ、うちなんかめっちゃ使ってる、それこそうちの奥さんがアレクサ5分後に教えてって言うと5分タイマーになるし、料理してる時に、あとは
すげえ使
う、うち結構
そうなんだ、
娘がやっぱテレビを見るとずっとテレビ見ちゃうから、あんま良くないねと思って、で飯食ってる時とか、まああんまりつけないようにしてんだけど、まあ、つけちゃう時もあるんだけど、アレクサでラジオを聞いたりとか、
アレクサで
ラジコが入
った新一郎の日曜天国聞きますか、
聞きます、
音はどうですか、
音いい、
めちゃくちゃ音いいよ、
なんだ、なんかラジコで聞くと、
え、めっちゃいいよ、普通のあのアンテナの AM ラジオとか本当音悪いじゃん、で今ってワイド FM っていうのがあるから、その TBS ラジオも FM で聞けるのよ。
なるほど。
945でしょ、AM、
うん、
で 90.5 かな、ワイド FM で、うん、FM の方が音いいじゃん、
うん、
うん、
いやそれ
でラジコはデジタルだからめちゃくちゃ音いいよ。
なんかたまにそのラジオを聞くものが家にないじゃないですか、
はいはい、
だからたまに車に乗ってて、うん、その時間だと あ、うん、あふみさんつけてみようって思うんだけどすっごい音が良くないから。
そう、車とかのカーレディオ
はね、カーレディオは、
うん、
だから
カーレディオ流れる
TBS ラジオとかの
そうなんだよ。ワイド FM 対応してないの、カーラジオ
してないと思います。
だったらすげえ音いい。 FM はめっちゃ音いいじゃん、 JFM とかも車乗っても、
はい、
あの結局俺も AM は音が悪いから、
うん、
あの車乗る時はほぼ JWAVE か東京 FM 聞いて
る。 Amazon エコーとかって、うん、そのスマートスピーカーなるものはインターネット繋がってないといけないんで、
ね、もちろん
基本そうですね、
繋がないと何もできない。
じゃあ例えば車乗せたいってなってたらどうしたらいいの？
乗せらんない。
乗せらんないんだ。
そういうの想定してないと思うな。
うん、
じゃあペットみたいな感覚ではないんだね。
まあ、ただ車専用にすることは可能で、うん、ちっちゃいなんかボタンみたいなあるんだ。
うん、あるんだ。
あるんだ。Amazon エコーもありますよね、うん。ドットってやつがあるんですけど、うんうんうん、それを
今ドット安いよ。うん、
4,980円。
それをだからシガーソケットで電源供給して、うん、みたいなことは普通にできるっちゃできる。
でも Wi-Fi 繋がなかったら無理じゃない？
あ
どうなんだろう、 Wi-Fi
と Bluetooth とかない、
Bluetooth スピーカーとして使うんだったら別の買った方がいいんじゃない。
そうなんです。
あ、そっか。
え、何買ったらいいんですか普通に。
僕ね、実は一番高いエコープラスっていうの持ってるんだね。
あ、17,980円。
エコープラスこの間セールしてましたね。
あ、そう。
何が違う
の？エコーでいいんじゃない。
エコーとエコープラス、
エコー全然、
エコープラスは
いいですよ。
将来的に家電に対応するっていうふうになってて、アレクサ電気消してって言ったらやってくれたりするようなのがエコープラスなんだけど、だけどまだそれに対応しているやつがあんまりなくて、なんかフィリップスかなんかのなんかの電球入れないといけないとか結構めんどくさいのよ。
じゃあエコーでいいんだ。
とりあえずエコーだったらいいんじゃない。でも今エコードット4980円って超安くない？
うん、エコードットとエコーは何が違うの？音が違うの？
ステレオの性能が違いますね。ま
あ、でも多分結構いいんじゃない？
ステレオじゃない、スピーカー、うん、
やっぱエコーがいいわ。
まあエコー買っといたら間違いないですね。
いやでも面白そうじゃない？なんか娘とかがなんかいない間に何を言ったのかとか、
うんうん、まあまあ
うちの
娘すげー盗撮じゃん、
うん、
盗聴
エコーに対して、
うん、
何をリクエストするのかとかちょっと未知数じゃないですか、
うんうん。俺さ、なんか このつながりで思い出したけど、遠隔でコミュニケーション取れるツールっていうのをちょっとやり作りたくて、
うん、
昔そのカンファレンスに行った時に発表してたベンチャーですごい大絶賛だったのが、
うん、
遠隔で鳩時計を鳴らせるっていうアプリなのね、
うん、
で例えば実家に鳩時計を送るじゃん、
うん、
まあ、無印の鳩時計なんだけど、
うん、
基本は、
うん、
でこっからなんかタップすると向こうでパッポってなる、
うん、
っていうだけなんだけどさ、
うん、
俺すごい痛く感動して素晴らしいと思って、
うん、
なんか必ず押したからハトが鳴るわけで、
うん、
パッポってなったら あの子元気なんだなとかさ思うじゃん、
うん、
なんかなんつうのコンセプチュアルでいいなと思って、
うん、
インタラクティブアートっぽいなと思って、
うんうんうん、
でそれいいなと思って俺今みんな仕事中でさ、うん、子供とコミュニケーションできないじゃん、
うんうん、
それは LINE とか飛ばしたら見れるのかもしれないけど、うんうん、そういうんじゃないのでやりたいよね、
うん、
ああ、
まあ、
そうですね、間接的かつちょっと遊び心ある、
うん、
そう、ぬいぐるみがなんか動くとか、まあ、鳩時計ってちょっとなんか鳩時計以上のアイディアがなくて、鳩時計って素晴らしいなと思うんだけど、持ってる鳩時計？
持ってないです。
持ってないの？
持ってるんすか？
持ってるよ。
逆に
星さんち鳩時計でしたね、
うん、無印の鳩時計、無印の鳩時計可愛いから買いな。俺ね、小さい3歳の誕生日に鳩時計を親から買ってもらって、うん、実家には鳩時計いまだにあるからね。で37年ぐらいかだからずっとこうやって、この間実家に帰った時に鳩時計の話になったんだけどさ、あの鳩時計長いねっつって、でだけどちょっともうねスローなのよ。でなんかパカって開いてパッポってなんだけど、蓋が 蓋じゃねえか扉がでパタってなんだけど、なんかもうそのパタが閉まんなくなって、
うん、
である日パッて見た瞬間いつもがいか閉まってたりするの、
うん、怖いっすね。
そうでこれ直せないのかなって言ったら、やっぱなんか相談したけど、もうさすがに部品がなくて直せないって言われたんだけどさ、だから俺なんか鳩時計好きなのよ。
知りませんでした、鳩時計好きな人がいるってこと、
うん、だからなんか無印の鳩時計見た時に、あ、買おうよっつって買った。
そうなんだ。私なんか中学校3年生か高校1年生の時に誕生日プレゼントで彼氏から鳩時計もらって、
すげえいい彼氏じゃん。
私その時
いらねえと思ったの、
うん、なんでだよと思ったって思ったけど、星さんみたいな人がいるの知らなかった。
麦茶飲み干すわそりゃ、そんなこと言われたの。
いや、ミネラル麦茶飲み干すわ。
あの、もう反省しました、うん、あのもう
めっちゃいい彼氏ってもうすげえ悩んで鳩時計選んでくれたんだと思うよ、うん、
いやもう本当に12年の時を経て、
うん、鳩時計ね、うん、
なんでって思いました。私をなんでって思った私が、
うん、
あの至らなかったんだなってことが。
あ、そう、
はい、
あとね、引っ越し祝いとかに送ると、新築祝いとかに送ると意外と喜ばれる、ま
あ
ま
あ、あ、そうなんだ、
うん、あの、アッコっているでしょ、
はい、
星さんのお友達、
後輩がいいんだけども、その子が赤羽に引っ越し、新築の家、新築じゃねえか、マンション買った時にあげたよ、
うんうん、
へー、知らなかった。
まあ確かに彼女に送るかっていうとまた難しいけど、でも鳩が鳴るたびに俺のこと思い出してくれよみたいな感じなんだろうね。その鳩時計ちなみにどうしたの。
いやもう
マジそうだよ、ね、
星さん家のやつは、無印のやつは、うん、置き型なんですね。
そうだよ、
ね、あ、置き型はいいと思う。なんかその下げる系だったんですよね。あ、
実家は下げる系だけどね、
うん、なんかそうね、ちょっと私がちょっと良くなった
し。なに、家って時計ある？
あります。
うちない、欲しい。
一個だけあるけど、なんか時計の正しい使い方がいまいちわかんない。
え、
なんか必要なかったけど、そのスマホでもあるし、うん、テレビでも分かるじゃないですか、うん、デジタルの、
うん、
だから大体その何時かなって思った時にパッてそのアナログの部屋の時計が必要なかったんだけど、うん、子供が小学校上がる時に時計の読み方とか保育園でやってるけど、うん、家でやってないからすぐ分かんないなって思って必要だなとは思ってます、
うん、最近用にさ、娘がさ、パパ今何時って聞いてくるんだ
よ、
ね、これ教えてあげるんだけど、この今、うん、俺アップルウォッチ、
あれ
壊れちゃったよ。
あれ、本当アップルウォッチじゃねえ、これチープカシオ
の、チープカシオ
だ。これが9でこれが1だから今9時15分なんだよとかって教えてあげるけど、
うん、
なんか分かった気の顔してるけどさ、分かってか分かんない、
うん、
ちゃんと説明してあげる、
うん、難しいと思
う。難しいよね、
うんうん、そうね、だからうちもね、新築にして、
うん、
あの時計悩んでたんですよ、
うん、
で子供も時計読まなきゃいけないタイミングだったんで、
うん、
あのアナログの時計をいろいろ見て、
うん
ね、
どこで
買いました。結局アマゾンで買ったんですけど、
うん、
電波時計をね、
あ、自動で修正してくれる、
はい、僕1秒でもずれても嫌なんで。
へー、そうなんでね、時計ちょっとその家具屋さんとか雑貨屋さん行った時に見るは見るんですけど、うん、あんまりなんかこれ欲しいっていうのがないのと、
なかなかないよね、
結構
時計にあんま意識しないもんね、
うん、
でも意外とインテリア上重要じゃん。
重要ですね、
重要、うん、木目の色とか合わせたよ。もちろん
こだわるから、ね、
こだわる、ね、
こだわるっしょ。
狭小住宅こだわるから。
あの、なんだっけ、なんだっけ、公衆トイレとか行ける？
行けない行けない。
そうだよね。
行かないよ。
公衆トイレとか行けないってどういうこと？
行けないんですよ我々。
極力行かないですよ。
うん。だからキノコとか困っちゃって。
大は理解できる気もするけど、小も。
もう女子は関
係ない。極力行かないですね。
え？
そうだから。
どうすんの？
困ってます。
行けよ。行けよ。
トイレ。なんでトイレの話なんだっけ？
あの細かい。潔癖症のとこじゃないですか。私もそこまで木目にこだわること
は、あ、すげえ汚いとか俺もあんまり好きじゃないけど、
でも
綺麗なトイレっていうのはある程度抑えとくといいかもしれないね。
うん、
例えば我々の今いるセルリアンタワーのホテルのトイレとか超綺麗、
うん、
はいはいはい、
全然綺麗でしょ、
うん、
でも渋谷の駅前にあったトイレあんじゃん。
ああ、今なくなっちゃいましたよ、ね。
行かないでしょ。
絶対行かない。入ったことないもん、うん。
あれはちょっとなんか犯罪の匂いすらするわな。
う
ん、
入るのだけでも、うん、私駅のトイレも絶対行かないです。
あ、うん、公園のトイレとかね。
公園
のトイ
レ厳しい厳しい。
だからバーベキューとか困るんだよね。
困る困る。うん、
ああ。
それで行きたいって思わないの。
もうから体内に戻すよね、尿をね、うん、
そっか
一生懸命
きた話して
まあ、
まあ、インジル
会社のね
インジルっぽいを知るだから
会社のトイレもバシ
さんがゲーターレード吹き出したよ
ゲーターレード飲んでんの違う
違うわーだった
男子トイレって、うん、まあ立ち小便なんで、はい、便器が3つあるんですけど、うん、僕その中でもいつも結構人に指摘されるんですけど、うん、必ず真ん中でするんですよ。
あ、
真ん中でする人何人かいるよ。
いますよね。
サヤとか、
う
ん、
そう、
うん、
だからあサヤいるよとかいう話になるんですよ、うん、お互い真ん中でするの分かってるから、
う
ん、でもそれは、うん、その幅を利かしたいとか偉そうにしてるわけじゃなくて、うん、真ん中が最も使用頻度が少ないだろうっていうところで使ってます。
わかる。
それでなの？
そうですよ。
わかるわかる。
あのね、
わかりますわかります
3つトイレがあるじゃないですか、はい、あのオリンピックの表彰台って真ん中が1位でしょ、
うんうん、
だからアスリートの人は真ん中使うんだって。常に 1位のイメトレと
ナンバーワン、
うん、それ誰かがやってるって言って、あ確かに な、ね、常に俺は真ん中に立つんだぞってイメージでトイレもそこです。
あ、それ、
それ
下田君で調査しよう
なんで
そうだね、うちの
アスリートね、
アスリート
スーパーアスリートがうちにね、
うん、
ジョインしてくれたので、
そうですね、
今度トイレ行くときにちょっとついて
みて、皆さん何言ってるか分かんないかもしれないですけども
はい、はい、
我々 GMO インターネットグループには GMO アスリーツっていう、うん、まあ陸上部があるんですよ、うん、でそこを今すっごい精鋭が集まってきて、特に青学のね、
うん、
元青学、
はい、
青学ですよ、あの、
うん、青学
箱根駅伝
陸上部ですか。
まさかの、
うん、
こんなに青学が強くなることあるんだろうかってぐらい、
うん、
だって出てなかったんだ。
確かに確かに、
予選落ちの常連校で
監督の力でね、
すごいよ。
僕らがちっちゃい頃は早稲田か山梨学院、ね、
山梨
東洋とか
東洋
強いね、まず順天堂、あと昔は大東文化大学とかも強かった
ね。あ、青学が
で今青学時代ですね、
うん、
原監督っていうのはね、うん、素晴らしい指導者大好きなんですけど、原監督の本 2、3冊読みました、
うんうん、
でその中の青学の箱根駅伝のもうエース、う
ん、エースですね
って言われてる下田くん、
下田優太選手、
うん、
はい、
ツイッターのフォローめっちゃいいんだよね、2万人、
ね、
うん、いやもっといるんだ
よ、結構面白いツイート
はね、5万人ぐらいいた気がする。
でその下田くんが、まあ、所属は GM インターネットグループだけど、
うん、
まあ、割とうちのすずりとかも使っててくれたみたいで、
うん、
結構リテラシーがね高いんだよね、
うんうんうん、
だからね、来てくれてさ、みんなで歓迎会やったんだけど、
うんうん、バズってましたね、
うん、すっげえスピード速かったな車内をちょっと走ってもらって、
うん、
ゴールってやって、
うん、
みんなでわーってやるのを、うん、ちょっとした思考を凝らしたことやったんですけど、
うん、
風のような速さ、
うん、
めっちゃ速かった。
あと、あの時案内したんですよ私。
あ、
あので何にも事情も知らずに、
みんなが、いきなり来たら、
そういきなり来て、でその来る時に、あのちょっとジャケット脱いでもらっていいですか、
はいはい、
ちょっとおカバンお預かりしますねって言って、うん、えってなる想定だったんですけど、うん、あ、わかりましたっつって、
もうやっぱね肝は違うんだよ。
で、あのもう説明する暇もなく、はい、あ、こう走ればいいんですかって、うん、コースも確認してもうダッシュですよ。
プロだね、
さすが。ノリがいい、
ノリがいい、うん、
トークもいけんだよ
な、うん、上手でしたね。
うまい、頭いいんだな。やっぱ地肌が良くないとやっぱスポーツ選手ってダメなんだろうな、
うん、
そんなね下田優太選手が、
うん、
まあ練習ももちろんあるんですけども、
うん、
たまにうちのオフィスでね、うん、普通にお仕事してくださってるって、うんう
ん、いやーね、時給
バイト
時給
いいよね。でもさ本当にさありえるから、東京オリンピック。
ありえます、あります。
俺はそうしたらす、
うん、
やっぱさ、
うん、
ね、
写真撮ってもらわないと。
そう、写真撮ってもらえなかったんだけどさ、うん、
ちょっとまあいますから。
いやまだ来るから。
いやミーハーすぎちゃ
う。え
ミーハーすぎない？
いや大丈夫大丈夫
俺の半分ぐらい年下だよ。
この間だってテレビ出てましたよ。
おお、
結構出てるよね。
うん、なんかあの覆面 かぶって、ね、
はいはいはい、一緒になんか覆面アスリート、
はい、キッズたちと対抗するんですよ、
う
ん、
あるあるある
あ、ありますね、
だいたいあの元プロ選手
とか出てくるんですけど、プロ
野球選手とかね、で最後その勝負が終わった後にこの覆面は誰だったんでしょうって言って開けた時に、うん、下田くん出てきました、
ね、おー、子供たち騒いでた、
うん、騒いでた、女子にも人気なんですよね、
人気人気、だってツイッターのフォロワー見るだけわかるもん、
5万3000人います、
ね、5万か、うん、2万じゃなかった、失礼しました、
すごい
負けたフォロワー数、
うん、金さん、
うん、いや全然負けて
ダメだこんなんじゃ、
下田優太くんね、
うん、
なんか
俺東京オリンピックは本当になんか絡みたいんだよね、仕事として絡みたいんじゃなくて、なんかボランティアとかなんかやりたい、なんか参加したい、
なんか見に行きません、絶対
絶対見に行くよ、
うん、そうなんだ、
俺この間のリオオリンピックも結構テレビ見て、やっぱオリンピック超面白いなと思ってさ、オリンピックの話したよね、インジルでも、
したした、見るの大好き、
バドミントンも面白かったし、あとやっぱ卓球とか最近すごいさ、強いから、面白いよね、
うん、
俺ね、ああいうの見るとなんで卓球とかバドミントンがこんなに強くなったんだろうっていうのが気になる、
うん、
要するに強い組織とかっていうのにつながるから、
うんうん、
なんでバドミントンが急に世界一取れるようになったとか、
うん、
今の若い卓球の子たちはなんで強くなったんだろうとか、協会が強いんだろうね、頑張ったんだろうね、
協会選手、コストコスト、うん、コストかけた、
だお金をかければいいって話なのか、
うん、
施設を作ったのか、うん、指導がいいのか、多分いろんなのが噛み合ってるんだけど、うん、すごい興味あんねん、
確かに
ね、バドミントン強くなかったですもんね、私バドミントン部だったからさ、うんうん、
部長だったもんね、
部長だった、うん、
普通に考えて、
うん、
人口が多い国の方が強くなるに決まってんだよ、確率論で言ったら、
うん、
だ大体の競技って中国やっぱ強くなるはずなのよね、
うんうん、
まあ人気があればよ、まあ、卓球とかももう強すぎるけど、
うん、
で次はアメリカとかになってくるんじゃん、
うん、
でやっぱインドとかも今後出てくると思うんだよね、インドネシア、
うん、
でサッカー今ワールドカップ始まってでしょ、
うん、
でベルギーってめっちゃ強いのよ、
うんうん、
今、
うん、
世界ランキング今1位ぐらいじゃないかな、
そうだ、
あサッカーっすか、
ベルギーめっちゃ強いんだよ、
もう一回サッカーの話やっと戻ってきた
でベルギーって、
うん、
人口めっちゃ少ないじゃん、
あ、そうなんすか、
そんなイメージありますね、
ちっちゃい国なんでしたっけ、
ちっちゃい、首都はブリュッセルです、僕いろんな国の首都は覚えます
けど、あ、そうなんすね、
首都はブリュッセルです、で
ランキング
してみる、なんでそんなに強いんだろうって思わない
と思う思う、
うん、
オランダとかも思う、
オランダもそうでしょ、オランダ、ベルギー隣同士だけどさ、うん、オランダもスケート強いじゃん、
うん、
サッカーも強いですよね、
サッカー強い、
うん、
なんでだろう、
うん、思う思う、
答えあるんすか、
ない
でも今3位っすよ、3位、
ちょっと調べたのよ、
うん、
ね、ベルギーがなんで強くなったかっていうと、その今の強化部長が言って、うん、本当かって思ったんだけど、うん、ベルギーにある全部の若いチームに同じフォーメーション組ましたんだって、
へえ。
すごくない、
若いチームってどういうことですか、
だから小学生のチームとか小中高とか一貫の中で、
うん、
全員同じ433とかのフォーメーションでやれって言ったんだって
それでも外れてたら逆に効果働くじゃないですか、強くなっちゃわないの、
でもそのフォーメーションに全部慣れた選手がいるから、うん、スペシャリストが育つでしょ、うん、で国の代表もそのフォーメーション、まあ、ちょっとごめん433かどうかわかんないけど、例えばね、
うん、
でも普通のサッカー、日本のサッカーとかもそうだけど、うん、全然みんなそれぞれチームによってワントップだったり、うん、そりゃそうじゃん、
うんうん、
勝つために、
うん、
でもみんな同じフォーメーションにさせたんだ、そんなの許されると思わない、めちゃくちゃ反発されたらしくって、
へー、
だけどいやそうしないとベルギーサッカー強くならないんだっていう信念を持った人が、
うん、
それを徹底させて、
うん、
で若い優秀な選手が育ってんのよ、
川淵シェアマンみたいなね、
そう、
ベルギーのね、
そう、
ベルギーってそのリーグも強いんですか、
うん、強くない、
そう
な、もちろんあるよ、ベルギーリーグあるし、日本の選手も何人か行ってたりしたけど、
うん、あ、でも3位ってすごいっすよ、
うん、
あ、3位なの、
フィ3位ですよ、
1位ドイツ、
ドイツ、
あ、ドイツだな、うん、
ドイツ、ブラジル、ベルギーらしい、
ベルギーが3位に来るってさ、だってさっきの話言った日韓ワールドカップの時、日本に引き分けだったな、うん、確か 2-2 だよね、稲本と鈴木孝之、鈴木孝之同点ゴールじゃなかった、そうだよ、
忘れちゃった、
赤い悪魔って言われてるね、ベルギー代表、昔シーポっていう選手がいてすげえうまかった、
どうだったかな、ちょっと2002年のデータ見てみよう、
違かったっけな、間違ってたらごめんなさい、
いやいやいや、
ベルギー、
ベルギー、ロシア、チュニジアなんだよ、思い出したけど。
で、ベルギー 2-2 ですね。
そうでしょ、
うん、
引き分けでしょ。
引き分けです。
で、ロシア 1-0 でしょ。
1-0で勝ち
ました。で、チュニジア 2-0 です
ごいな、う
ん、ロシアか、ヒデとモリシが決めたんだよ、確か、うん、モリシ決めたよね。
ど、何戦ですか、ベルギー戦、
うん、うん、チュニジア戦、
チュニジア戦、あ
でね、確かね、チュニジア戦が大阪万博かなんかあったの、競技場が、
ね、
モリシセレッソだったから、
うん、
大阪
大ホームで、
そうだ、
大興奮で、
モリシとヒデですね。
そうだ、
ヒデがその顔面怪我しながら、
え、ヒデじゃない、
それツネで、うん、そうだよ、
え、
宮本ツネ
が、
ツネが、
そうだ、あ、違う違う違う、ヘディングみたいな感じで押し込んで唇切ったやつですか。
あ、切った切った切った、
それがチュニジア戦ですよね、
うんうん、チュニジアはどんぐらい強いのかしら
今ですか、
うん、
チュニジアそんなに強くねえんじゃない
今、ロシアのその
今はでも21位ですよ。
今アフリカで一番注目浴びてるのはなんつってもエジプトだから。
そうなんだ。
エジプトのトップにサラーっていう選手がいて、これリバプ、あのプレミア得点王になったから、
うーん、
リバプールのトップね。ただ
チュニジア
この間のチャンピオンズリーグの決勝でレアル VS リバプールだったね、
うん、
でその時にあのセルヒオ・ラモスが、うん、と接触してサラーが怪我しちゃったの、
うん、
手を、
あら、
だからワールドカップ絶望みたいになって、
うん、
もう超戦われてる。しかもちょっとわざとじゃないかファールっぽく、確かにちょっと悪質っぽいのよ、でさえもう国なんか大統領に立候補したら浮かんじゃねえかぐらい大人気らしいよ、うん、そりゃそうだよね、エジプトで。
へえ、
すごくない？でもそういう選手がエジプトから出てきてさ、
うん、
へ
え、そうなんだ、
世界楽しみ。日本って今61位なんですね。
え、低っ、
低いですね。チュニジアの方が
妥当でしょ。
そうなんだ。
まあね、
この間まさか勝ったけどね。
え、じゃあ絶対この、 あの決勝トーナメントはいけない？今回、
あ、今回それは分かんない、
分かんないよ。
なんかあの今朝ヤフーのニュースを見てて、うん、その西野監督の記事を見てた時に、うん、なんかアンケートみたいな結果が出てて、うん、日本が決勝トーナメント行けるか、日本がどんな結果に終わるかみたいなのがあったでしょ、
うんうん、
もう決勝トーナメント行けないっていうのがもう9割ぐらいで、
うん、
優勝っていうのが 2% ぐらいあって、
それがまあまあね、気持ち的には優勝してほしいけど、うん、普通に冷静に考えて戦力もろもろ総合力考えたら、
うん、
まあ決勝トーナメントいけないよね、うん、
まあでも予選トーナメントで少しずつ調子上げてって、
そのパターンはあるかもしれないから、うん、
ちょっとスター取ってる状態、
なんか最初はうまくいかない方がいいって。
いやいやいや、初戦ですよ、
やっぱり
始まる前ね、
あの、急、なんか急にスターみたいなのが出てくると、うん、一気に調子上るのよ。
イヌイ、
俺はね、実はね、まあ、乾は可能性あるよ、この間も活躍したし、乾好きだからいいんだけど、本当は、なんだっけ、
中島
翔也かなと思ってたの、一人で突破できるし、シュート力めちゃくちゃあるんで、
外れちゃったんです
よ、イタリアのやつもんね、
そう、だからイタリア90の時のイタリアのスキラッチみたいなさ、
歴史出してきますね、
急に出てきて、すごい、例えば、
確かに確かに、うん、
ワンダーボーイとかね、応援とかね、ああいう、スペシャルな選手が急に出てくると、
うん、
乗るのよ、
ね、
うん、
ゾーン入ってる人だ。
日韓ワールドカップの時の日本代表で言ったら稲本でしょ、
うん、
まあまあまあ、
それをうちの旦那さんは今年は、あ、今回は柴崎の大会になる、
柴崎と乾だと思う僕も、
うん、
でトップ下はもうこれこの間の試合で分かっちゃったけど多分香川なんじゃないかな、この間のチームでいくと、
うんうん、
ってことは本田は入らないんじゃないかな。
あ、なんか書いてありますよね、
うん、この間が意外と勝っちゃったもんね、
うんうん、いや、とにかくね、第1戦6月
19日、
うん、
9時から、
9時から夜の9時から
どこ戦だ、
コロンビア戦ですね。
超強いじゃん、
大事です、コロンビア戦、
ハメスいいんじゃん、
ハメス
ロドリゲス、ここもやれたじゃん、
うん、
イケメンだ、
イケメン、イケメン、
うん、
イケメンでサッカー上手いってどういうことだよな。
ニルツ、
可愛い顔してますよね、
うん、
あれ、私、しまくってんだろうな、まあ、女の子らへん、
ね、結構きてんじゃないですか。まあでも
ハメスだしな、
大事
の前が下品、
ハメスでな、うん、
来週の火曜日ですね、めちゃくちゃ楽しみ、
うん、
日本代表の試合だけはやっぱり楽しみだね、
うん、
もちろん、いや、まあそれ以外もね見ますけど、うん、
スペイン、ポルトガルがありますから、なんつったっ
け、今日、
今日じゃない、
スペイン、ポルトガルは、今日です。
え、
今日の12時だよね、
今日の夜中の3時です、
3時か27時か、
あ、俺今日分かった、飲み会だったから、今日はチームのみんなと飲み会、
スペイン、ポルトガル、今日の3時か、
これはやばいね、で、スペインは監督が昨日か一昨日ぐらいに急に変わりました、うん、で、イエローが新しい監督につきました、うん、 ただねスペインってなんかそんなに監督で影響されなそう。
もう
サッカー自体がかなり完成されてるんでパスサッカー、スペインっていいよね。やっぱ日本はスペインみたいになってほしい。身長そんな高くないじゃんスペインって。
うん、そうですね、高さを生かすサッカーじゃないですね。
じゃないんだよね。
スペインポルトガル、
じゃあもうそろそろ時間だから最後に優勝するチームは予想して終わりにしよう。
あ、そうですね。じゃあ世界ランキング見ていいですか。
いいですよ。
私あんまり知識がないからもう勘で
勘でいきましょう。
勘でね、アルゼンチン。
いや大好き。
メッシいるから。
世界ランキング今5位ですね。
優勝させたいねメッシにワールドカップ。その気持ちは確かにあんな。ヒルティは、
ね、最近のサッカー選手知らないんですけど、本当に僕フランス
エジプトね。
フランスかな
あり得るかも
って思ってます、
はい、
ちょっとやっと強くなってきて。
ジズーの
98年フランスワールドカップ優勝して、ちょうど
20年今若手の選手でいいのいっぱいいますよ、
はい、
あり得ますな。
20年ぶりに優勝するんじゃない
か。いいですな、
はい、フランス、
はい、
星さんじゃあ、
もうこれ当たりなんですけど、はい、ドイツです、
うん、2大会連続、
はい、2連覇です。なぜか、
はい、
ロシア寒い、北の方、飯うまくなさそう、ああいうなんかブラジル人とかがロシアで優勝するイメージないよな。
確かにね、
確かに。
そう考えるとやっぱドイツってちょっとね、
北の方です
ね、ロシアとかに近い感じがないですか。
哲学者とか多そうですね。
そうそうそう、なんとなく近いじゃん。ゲルマン民族ってスウェー
デン、分かる分かる。
そう考えると意外とそういう、チリの問題もあって、
なるほどね、
と言いつつよ、と言いつつ、この間のブラジルワールドカップでまさかのブラジルがドイツに 5-0 でボコボコにされる、5-1 かでボコボコにされることもあるから分かんないね。
そうっすね、
大ホームじゃん、
大ホーム。
泣いてたよおじさん、ボコボコされすぎて。応援し屈辱だよね。だからそういう意味ではブラジルも、もうリベンジってい
う
のある。
そうですね、
南米サッカーが基本的に好きなので、だけどなんだかんだでドイツって強いんだよ。
ドイツね、まあ下馬評っていうか強いですね。
強い、若手がいい感じで伸びたね。
ドイツ勝っても面白くなくないですか。
そうね、
面白い。
いやまあ確かにイタリア90の時のドイツの優勝とかね、地味だったもんね。やっぱりあの時はね、
わーって
ユーゴスラビアが一番楽しかったもんな。
あ、ストイコ、ロナウドが開会式出てきてきたんでしたっけ、
ロシアの。
うん、
あ、そうなの、なんで
なんか出る目玉、目玉タレントみたいな感じ。
ロナウド
清原みたいな、
太っちゃったロナウド。
ああ、ブラジルのね。
なんでロナウドそんな嬉しい、ペレとかのも嬉しくね。
なんかは知んないけどロシアのなんだ、歌姫じゃないや、なんだっけ、歌手みたいなのと、ロナウドと誰かが出るみたいな。
なんでロシア人ってあんな美人なんだろうね。
ロシア人、
そうなんですか。
すげえ美人だよスラブ系。
寒いからかな。
超美人だよね。
はい、ということでですね、はい、ワールドカップ、
しいたけなんか話しなかった。
そういえばコメントメール来てたよ。コメント
本当
っ
すか。
星谷さんから。
あ、
やばい、次回にしよう。
次回読みましょう、はい、ということで、はい、
確かオキュラスのアプリでおすすめなんですかみたいな。実はそんなに分かんなかったんだけど、ちょっと
調べておきましょう。はいはい、ということでこの番組でご相談あります。誹謗中傷のメールを募集しております。
誹謗中傷ってやだ、死にたくないよ。誹謗中傷はいいけどさ、誹謗
誹謗って言ってましたよ。
だよ、
誹謗中傷ですよ、
誹謗中傷。ズタズタだね。
インターネット上
で
グーグルとオフィシャルサイトにアクセスできますのでよろしくお願いします。
はい、
エンディングテーマはグッドボーイジャブで
ここから4号
です。それで皆さんおやすみなさい。
はい、
みなさ
ーい。あ、下田くんに出てもらうって言ってる。
生日少年。